こう GIS ができることを、その後卒業されてからはどういうふうに続けられてきたんですか？
私自身がそうやってこの都市計画とか、民間の、いわゆる商業的な方向に非常に興味が強かったので、結構 GIS とか地理とかだと、その、土木建築系とかに業務としても実際に入っていくような卒業生とかがちらほら、よく聞くんですけど、私の場合は民間企業にその業務の中で GIS を使いませんかっていう提案をする、営業マンとしてですね、最初の会社では2年弱ぐらいですかね、勤めさせていただいて、でそこでは本当に小売りの現場とかスーパーとか、ものづくりの企業さんですとかにその GIS 使って、業務の効率化とかが主だったんですかね。あと、そういうふうな、売り上げというか、商品がどういうふうに地域に広まってるかを可視化して、より良い商品開発に、役立ててもらうとか、そういったところで、地図を使って業務を変えていきませんかっていう提案を、その最初の会社ではやらせてもらったんですね。それもまさにその情報をどう集めて調理してって、本当に GIS その本当にプロセスの、なんていうか、さなかにあるところで、全然別の業務で使ってる情報なんだけども、GIS に合うように加工をして地図に載せて、アウトプット表現すると、新しく今まで見れなかったものが見えてくる、みたいなところに、ちょっとした面白さといいますかね、GIS ならではの役割っていうものが結構あったので、その民間企業に、GIS 使ってもらうっていうの支援をかなり、まずはしていって、で、その後、お声かかって別の会社に転職したんですけれども、その際はですね、もっともう、マーケティングとかっていうかなりこう、業務に特化した形で GIS を使って、地理情報っていうものをどう、購買に結びつける市場調査とかマッチングで、活用できるかっていうのをやってましたね。
今のお話だったら、多分そのカスタマーっていうかユーザーの情報を集めることによって、会社の方も気づいてないある現象に気づくとか、どんなことが見えてきたりするんですか、 GIS を使うことによって。
そうですね、本当に単純な例えなんですけれども、例えばあるスーパーの、スーパーに、ポイントカードの制度があって、皆さんこのお店で買うときはポイントカード使ってますよみたいなこう制度があったときに、例えばその会員さんを地図に載せると、その自分のお店と、他のお店だったり同じチェーンの隣のお店だったりとのこの商圏って、よく呼びますけれども、その自分の店がどの範囲までこう影響してるのかっていうのは、目でもこうぐーっと丸く見えるんですけど、もちろんそれが丸がなかったり三角だったりするのが面白いところなんですけれども、そういうのがこう、なんだろうな、その図面で見れるし、感覚的にもフィットするし、じゃあこの地域はなんかこう、そのお客さんが多いねとか、この地域は少ないねってなった時に、じゃあ次はこの地域で広告してみようとか、なんかこの地域で、なんかキャンペーンやってみようとか、次のこの企画を当然会社は打つんですけど、そういう時のこう、方向を決める、結構大きな決め手にしてもらったりとかっていうことが、やっぱりありますので、そういうのは地図を使って、かつなんか機械というか技術というか、GIS 的な、ある程度こう、なんだろうな、たくさんの地理情報を短時間で処理できるようなソフトウェアがないと、現実的にそういうことを日常の業務で続けていくことって難しいですから、 GIS 技術があるからこそ、そこにそういった情報を処理して、日常的な営業活動で地図をどんどん使ってもらうっていうことができた、結構今のは、シンプルな例えなんですけど、いろんなところでそういった形で使ってもらってますね。そう、今まで感覚的に処理してたものがこう絵になって見えるっていうところと、あと知らなかったことが発見できるっていうのがやっぱり非常に、GIS のポイントですかね。その営業で今 の商売に対してはそういうのが使えるかなっていう。
でもそれをどれだけ視覚化するかは、むしろ愛さんの手に任されてるわけですよね。同じ情報があってもどういうふうに見えやすくするかとか、ポイントが分かりやすく伝えられるようにするかとか、 そういうところも自分でこう鍛えていかないといけないんですよね、多分。
そうですね。例えるなら子供向けの絵本じゃないですけども、要は情報が載ってるんだけれども、うん、そこに載ってる情報が全てではなくて、そこから得られるっていう導きをやっぱり載せなければいけないっていうのが非常に GIS の、まあ、面白いところであり本当に難しい奥が深いところなんですよね。要は自分が知ってる情報を自分が知ってるように載せるだけだとやっぱりそれ以上のものは得られないけれども、そこにもう一つこうエッセンスを加えて、私愛だったりその業務をやってる人がやっぱり今までに知られなかっただろうっていう情報を引き出せるようなデータを載せる必要があるってところに、まあ価値が、まあ、乗る部分もあるっていうので、そのある程度作りたい、私は作りたい絵と呼んでるんですけど、やっぱその得たい知見っていうものに対するある程度のこう想定プロット力ですかね、構成力が頭の中にあって、こういう処理をしていったらこういう結果が返ってくるだろうっていう考えつつ、ポジティブな意味での予想外を見つけるために常にこうアンテナを張っていって、ここの情報はなんかこう、フラグを立てておいた方がいいんじゃないか、みたいなものを見つける力も結構 GIS の、研究には必要なんですかね。
なんか、そういうアンテナってどうやってこう、張っていくんですか？その、情報量が多いだけじゃなくて、アンテナの張り方？なんか普段から、あ、なんか意外と自分こういうことを気をつけてるなとか、アンテナ、普段から張ってるなとかって、どういうふうにすればアンテナって張れるようになりますか？
難しいですね。私は本当自分の性格というか気質もあると思うんですけど、やっぱり A っていう世の中の意見が見えた時に必ず B も見るようにしてるんですよね。でももしかしたら C があるだったら C も見るって言って、もちろん自分の感情とか思想とかに基づいて自分の意思として意見っていうのは持ってるんですけども、それとは線を引いて、まあ、多面的に世の中ができていることを常に意識して、こう、いろんな視点、他人の視点っていうのをとにかく見るようにする。で、自分でアウトプットできないけど、他の人がアウトプットしてくれてるものを、まあ、読むだけでも聞くだけでも取り入れることができるので、まあ、そういったものも積み重ねるのは意識したりとか、あと、いわゆる外れ値ですかね。なんかこう、情報がわーっと集まって集合して処理してこう真ん中に来るときに、ちょっと違うデータがこう、数値的にも空間的にも生まれることがあると思うんですけれども、まあ、そういった情報に目を向けて、この一件は、本当に一件だけなのか、それとも今後またそういうデータがあるかもしれないのか、みたいなことをやっぱりこう気にしてですね、なんですかね、この、小さい一つ一つのミクロな情報も、まあ、丁寧に追いかけていくっていう、まあ、それができるのも GIS なんですよね。その等しくデータを扱えるので、塊のデータも一つのデータも一点もこう両方見ていけるみたいなのが、そうですね、クラスターにすることもできるし、ポイント一点にできるっていうこともできるっていうのは、その GIS ソフトウェアを使って得られる、まあポイントみたいなところなんですね。抽象的な表現で申し訳ないんですけど、
他人の視点っていうのも面白いですね。なるほど。あと、その今点とクラスターっておっしゃったけど、点もクラスターもない空白のところってすごい変だけど面白そう。なぜ空白なのかって考えると、そこにいっぱいの情報がありそうな気がする。地図になったらそこも見えてきそうな気がしますね。
そうですね。まさにその、自分が載せたデータではそこが空白だけれども、実際にそこに地域として存在してるわけで、そこにもこう、重層的な生活があって、まあ、そこでどういう情報を得たいかにもよりますけど、他の地域と違ってなんでここは空白なのかっていうのも大きな意味はありますからね。
なんか全てに意味があるみたいな。それをこう、どう読み解いていくかっていうのを考えただけでも、難しいし、分析者の視点が逆に反映されていくっていう。だからアンテナが大事なんですよね。でも、そういった、マーケティングのお仕事と、選挙のコンサルタントのお仕事ってまただいぶなんか違うような気がしますけど、それは選挙のお仕事の方はどんなお仕事っていうか、どういうふうに GIS が生かされるんでしょうか？
そうですね、私自身は本当政治のバックグラウンドっていうのはもう ほぼないに等しいんですけれども、当時その、まあ、仲良く、関わらせてもらった知人がちょうどそういう形で政治選挙のところで、新人の、まあ、今後選挙に出ようとしている市議会議員とか市議会議員になろうとしている若手の方とかっていうのは、政治に興味があっても選挙のやり方とかっていうのは分からなかったり、まあ、選挙っていうのはまあ今も世の中騒がれてますけど、やっぱ法律がすごく厳で、ちょっと独特な特殊な法律の中でこう民主主義っていうのは守られてますので、そういった流儀を知りつつ、まあ、正しく活動して、皆さんの市民に選んでもらって自分が議会に入れるようにっていう、まあ、支援を結構してたのがまあ代表の大浜崎だったんですね。で、そこに私もまあいろいろこうプライベートで話をしていく中でも、GIS っていう技術がすごくそういう選挙というのはその地域の人にやっぱ選ばれる組ですから、一票によってこれこそまさに地理情報じゃないかと、うん、確かにその選挙結果って誰が誰に投票したかっていうのは絶対に明らかにされない、これ取得されるって権利なんですね、うん、我々有権者の公開されるでも、その一歩手前のところといいますか、やっぱりじゃあ実際どういう地域でどういう、まあ、政策が求められていて、どういう、まあ、政治家の振る舞いが評価されて支持されるのか、まあ、アメリカだと例えば予備選をやると赤い州、青い州って必ずバーッと、ね、出てくると思うんですけれども、まあ、日本でもそうい う, こう地域による評価っていうのがもっと進んでいてもいいはずなのに、全然そこはこうなかったんですね、そういう概念がほとんど。で、皆さんもちろん地図っていうものはツールとしては使ってたんですけれども、まさに今私たちが話しているのはこう地図から新しく読み解く、なんかこう情報を載せると情報が返ってくるみたいな体験がやっぱり政治選挙界隈っていうのはまだ体験が少なくて、皆さん方にそういったところで私たちの技術を使うと、まあ新しいこと、それが新しい選挙のやり方なのか、新しい有権者との関わり方なのか、まあ、新しいまさに本当政治政策の、まあ、決定というか政策を立案する部分なのかっていうところいろいろあるんですけど、そういったところで GIS すごく使えるんじゃないか、でも誰も使っあまり使ってないから、うん、なんかこれはいろんな人に、まあ、お話ししていったらいいねっていうところでですね、一番最初に作った商品っていうのは国勢調査とかの情報を、まあ、地図に載せて、まあ、こう図面化するっていうもので15枚ぐらいの地図をセットにして、まあ、商品としてパッケージしたんですけれども、それは紙の納品物で全然デジタルでもなくてっていうものなんですけれども、やっぱりそのそういったオープンデータを加工して電子化して地図に載せて、まさにその知見を引き出せるレベルまでこうある程度整理されるっていうんですかね、データがこう整う状態にした上でその活用するっていう流れを、まあ、できる人も少なかったので、私たちの会社でそういった商品を作って、いろんな市民さんというか、まあ新人の方も今の原則の方にも売り歩いて、もっと違う使ってみませんかみたいなことを今でもやってるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そういったのを一つの柱に、まあ、私たちの会社のキャラクターの一つとしてやってますね。
あ、じゃあ投票の結果の分析ではなくて、有権者がこうどういう状況で何を考えているかも含めて、そのどういう人たちがそこに住んでいるかということを、その国勢調査なりの分析で見えるようにしていくっていうことなんですかね。
そうですね、投票結果でギリギリ小さいで誰に何票入ったかとかは分かるので、さらに投票率とか掛け合わせて推計のいろいろな情報は取れるんですけれども、やっぱり守られている部分が大きいので、そこを追い詰めていってもあまりこう実践的なデータっていうのは難しいので、うん、今ちょうど麦子さん言われたような情報って結構デモグラフィックデータみたいな形で言うことが多いんですけれども、うん、まあその人の生活を表現するっていうような情報を、まあ、得たい目的に沿ってこう加工して、レポーティングするっていうところで、結構、伝わってることが多いですかね。
なるほど。まあ、それが、国勢調査と限らないオープンデータを、こう、利用していくっていうことが中心なんですね。そのための、こちらが、 なんかアンケート調査をしてとかっていうわけではなくて、すでにある情報公開されているものをどう組み合わせて、まあ、ある目的に対して見やすく地図の上で表示できるか、その特に関連地域に関してっていう、そういう情報のまとめ方なんですね。
そうですね、まあ、リサーチをすることもあるの で電話とかがやっぱり今主軸なんですけれども、うん、お電話で回答いただけたらそれ、まあ、いただいた例えば郵便番号とかで回答いただけたらその地域っていうのが指定できるので、その内容を載せたりとかって、うん、リサーチも我々でやりますけれども、まあ、主軸はそういう統計情報をどう組み込んでいくかっていうのが一つ、まあ、そのテーマで、どんどんオープンデータも増えてきていますので、もともとは本当5年前10年前の本当に国勢調査と国土地理院公表している道路とか土木の情報、河川とか、そんな情報しかなかったのが、まあ、どんどんどんどんいろんな自治体が、これもオープンデータ化しよう、つまりライセンスフリーで市民が好きに使ってくださいねっていう形で提供してくれるデータも増えてきたので、まあそういったものもできるだけ、組み込みながら、地域を、まあ知るというか、役立っていきたいなと思ってますし、まあ、ちょっとその、感染症マップの話になるんですけど、まあ、そのある種延長線で、感染者数マップは、やっぱり個人の人なんですね、結局、詰まるところ。一行一行のデータが。で、やっぱそれをどういう形で、表現、まあ、すべきか、した方がいいか、すると、まあ、その、新しい発見が得られるか、そして皆さんの役に立つかってことですね、日常の意味のある情報にできるかっていうところを考えていくときに、人を扱う情報ってオープンデータ基本的にはほとんど当然ない部分が多いので、私たちとその違いも結構あったので、そういう意味では、今まで扱ったデータとも踏まえつつ、そういった形で今回のコロナウイルスのデータをどう扱っていこうかみたいなのも一つテーマとして、例えばやらせてもらったっていうのはあります。
今までのところで渡るさんいかがですか、先輩に
自分も意外だったのに、はい、お会いして、全然知らない情報っていうんですかね、うん、愛さんがどういう経緯で今のお仕事されてるかなんて知らないことだらけだったんで、普通に一視聴者として楽しんじゃってたんですけどそうですね、実際に何だろうな、やっぱりいろんな情報を重ねてみて面白いことが分かるっていうのが、まあ、GIS のある意味強みで、それがまあ選挙であったりマーケティングであったり、あるいはその自然環境であったりとか、そういう防災であったり、いろんな場面で役立てれるんだなっていうのがやっぱ改めて聞いてて感じれたし、なんだろう、ちょっと自分も研究やる気になりました
そのデータっていうリアルな部分と、生活レベルのリアルな部分と、その理論と地図にしていって、ある目的の利用者が見えるような形にするっていう、そのプロセスがものすごく難しいなっていう、さっきのなんかマーケティングのところで、
はい、
までは、なんていうかな、本当にそこの生活している人のレベルの感覚みたいなものもすごく大事だし、そのマップを開発したり、その実際に物を売ったりとか、お客さんに来てもらう、そのなんか距離感みたいなのは、多分そういう地図作りに、地図って GIS 大事だなと思って、でもその次の、選挙になった時のデータとその個人の関係、そのデータを本当は作り上げている国勢調査の一人一人の個人とデータとそれを使う側の関係ってだいぶ変わってくるだろうし、今回の都道府県別新型コロナウイルス感染者数のマップっていうのは、そのすごい個人に起こっていることと世界で起こっていること、それを国やあるいはいろんな病院の人が関心を持って、いろんなレベルの人が見ていくっていう、そのなんか距離感のところがものすごく扱いが難しいっていう、か、
そうですよね。あとそもそもそういう、なんだろう、 実務家の人たちっていわゆる、まあ、GIS の素地はないわけじゃないですか。で、簡単なこと言うと、そもそも住所データとして、そのお客様から情報とか得られたとして、まあ、それを地図に落とすって結構めんどくさくて、例えば、自分たちならた、なんだろう、ウェストグリーンストリートの何番っていうと、あの辺ねっていうふうに、頭の中で地図でこの辺って絵が浮かぶと思うんですけど、そういう文字から地図上にここって言って指定する、表現するっていうのは結構コンピューター上では難しい話で、そもそも住所を緯度経度に直さなきゃいけなかったり、あと集計する単位も、どのスケールにしようかっていうのを結構決めると、それを変えるたんびにまた直さなきゃいけなかったりとか、意外と難しいんですよね。その辺の手腕が多分愛さんはプロだから、どの問題に対してはどういうスケールで答えると一番有用なんだろうなっていうのが多分感覚的にあるんだろうなとは思うんですけど、そこがまあ GIS の難しさでもあり面白さかなっていうふうに個人的には思ってます。
ああ、じゃあ最初におっしゃったマスに入れるっていう、その緯度経度のマスに入れるということと、でもそこ歩いてる人にとってはそこに川があって橋渡らないといけないんだよねとか、信号長いんだよねあそこの信号みたいな。
そうです、そうです。距離にも人によって違うんですよね。
うん、違う。そこをどういうふうにこのマスに入れたことが、その感覚をどう反映してるか反映してないかっていうところも考えると、もの難しいものなんですね。マスっていう考え方自体が。